笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
10月23日10時30分を回りました。
おめでとう。
誰のだよ誰のだよ誰の俺の1周年、はい、何誰の。
そうなんですね、新野さん、パーソナリティデビューおめでとう。
おめでとうございます。
どうもどうも。もう1年過ぎてますんで。
すいましたか、
ね、すいました。はい、でうちの違うんでしょ本当は何が言いたかったの
、うちのたーちゃんこと母の誕生日でございます。
おめでとうございます。
そして日比さんの
奥さんね、
はい、
日比さん奥さんおめでとうございます。
ひろみちゃんおめでとうい, いいのか電波もそうだけどポッドキャストでほぼ半永久的に残りますので。
そうでした、
うん、
はい、
大丈夫かな。
すみません、うん、
そんなことですいません、最近ねオープニンググダグダだって結構言われてなんかでもね今週も先週に引き続きなんでこんな深いんですかね。
えいやいやいや
楽しんでるでしょ。でも
楽しんでますねあのすいませんその入社前の話なんてあんまりすることないですからね、入社後の奥田の話はしょっちゅうしますけ ど,
なるほど、
入社前にどうだったかなって人前で話したことないですから、
はいはいはいはい、
嬉しいですねつまんない話でで
もこれがそのこれがあの音声として、あの社員教育にこうつながっていくとか、
いや
入社する前聞いとけとか
いやいやいや何にもねためにならない
実はでもね僕世界都市役僕もちょっと絡んでたんですよ。
あ、そうなんですか。
東京臨海新交通ってゆりかもめの、あそこであの営業で仕事を取ってまして、ゆりかもめの各駅のね警備を、半年間で3億円かな、もう契約ほぼ準決済まで行って
あの警備のあれやって
た、ね、そうですそうです、ね、でこっちの千葉の方のと高速鉄道の方も高速なんとかってとこもやってくれって言われて、全部は十何億半年間 でリクルートと組んで、タイアップしてね、フロムウェイのぶち抜き広告を1億ぐらいで出すなんて話も、もうその OK だったんですけど、まあ、残念ながらというか、まあ、ああいうことにな
ったんですね。
でもあれがなくなっててよかったですね、多分成功したら調子こいて
そうでしょうね、もっとバブルが
なっちゃいますよね、
多分そうだ
と思います。僕も今の僕があるのはあそこで取れたけどなくなったっていうところがやっぱり僕の中でもキーなんで、うんうんうん、そういう意味なんかちょっとまたこう少しオーバーラップしてて嬉しいなという。
なるほど。
どっちがなんかということですね。あ、時間が、今週もよろしく
お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、引き続きまして、今週も山本社長にお話を聞きたいと思いますが、日比君また、
はい、
今週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ちなみに日比君あれですよね、リフォームの会社をね、
もう、そうですね、
会社も、
はいはい、そうですね、やってますね、
はい、で以前からあれでしょ、やっぱり業界的には山本社長とか奥田さんは、まあ、有名なというか。
そうですね、奥田って会社はもう、はい、存じ上げてましたし、なんか本でコンサルタントの書かれてる本にやっぱその奥田さんの事例が結構出てたりっていうのをっていうので多分最初したです。もう結構昔ですけど、
まあ、清瀬で彼もやってるんで、
はい、
ちょうどまあ埼玉とね、
はい、
まあ、現状回復が中心ですけども、
はい、
こう競り合う部分があったりとか、まあ、名前ちょこちょこ逆に僕も聞いたりとかしたんですけども、
競合ですね、
競合
ちょっと、まあ、
ちょっとターゲットとかちょっと違うところあります
ね、違いますね。
まあ、今でもあれじゃないですか、新築はなかなか売れないって時代
で、ね、
リフォームにもみんな、ね、建設会社さん行くじゃないですか。
そうですね、うん、もう世の中の流れですね、今もうそうなっていくと思います、うんうん、はい、
でそういう意味ではただのリフォームじゃなく特化して、絞って またその時代の最先端、はい、オバマの言うそのグリーンニューディールとか、
ありがとうございます、
あの狙ったわけじゃないですよね、先に言ってたんですよね。
そうですね、
あの山本さんところの方がね、
うちはそういう時代が来るという、うん、まあ、あの読みで2002年から今の形に切り替えましたので、まあ、時代がちょうど今いい感じになってきてるのかなっていう風な感じで思いますけどね。
あのお米を作っていらっしゃる農家の方ともタイアップをしてたりとか、
この間2日の日かな、稲刈りに行ってまいりましたけど
いいですね、はい、いいですね、でその、農家の方が、な去年まで何ともなかったのが突然なんて話だったじゃないですか。
そうですだから、2006年にあの有機農業の推進法っていうのがやっとできてですね、日本はものすごい少ないですよ、有機の農産物で、まあ、そのものすごい手のかかることをやって安全を守ってくれてるのに市場が全然見向きもしないと。でそういうことで、直接取引、提携っていうんですけどね、直接消費者と生産者が結びつくという、まあ、そういう形でしか成り立たないんですね。でも海外ではそれ日本の形が普及されてるんです、海外では。で間にマージンが取る人が入らないということですね。そういう形で会社さえやってますけどね、は
い、というもうその、ね、ロハスがテーマですから、ライフスタイルという部分ですから、もう幅広く会社自体もこう伸びてますけども、そんな、奥田さんの社長になるまでの、
はい、
でもこれ奥田社長と血縁関係はもちろんない
んですよね。もう中途採用で、92年設立の95年入社ですから、まあ、3年目に、まあ、拡大している途中に、所沢店の新店スタッフとして、まあ、採用されたんですけどね。
入社して社長になるまで何年ですか。
95年から2004年ですから9年ですかね。9年、
9年で社長になるってことは普通に考えると子さんの方々いらっしゃるわけですよね。
そうですね、先輩はいましたね、社歴の先輩はね。
で社長にあれですか、社長当時の奥田社長が山本さんにちょっとやってくれと、いう話ですよね。
当時常務だったんですけど、要するに大転換をしようという話なんですね。例え話をすると、今までのやり方は駅前の立ち食いそば屋をたくさん出していったと、で、早く安く、どんどんやっていくっていうことで駅前何駅にそば屋さんいっぱい出していったと。でそうすると今度はコンビニもできちゃった、ハンバーガーさんもできちゃった、牛丼もできた。そうすると、競合がすごく激しくなる、
同社になっちゃうわけですね。
なっちゃいます。でそうすると今度は、そこの店を狙ってくるお客さんをターゲット絞って、もうちょっと金額の高いような高付加価値のレストランをやろうやっていうような、まあ感じなんですね。でその時に立ち食いそば屋をブワーッと広げてっていうのがオーナーの奥田ですね。でそこでバーンって高級レストランやるぞっていう時に、同じ鉢巻き巻いた感じだとやっぱり同じ残像が残ってしまうので、象徴的な役割として私が前に立つということで、まあ奥田から命じられたのは、量の経営から質の経営へ切り替えてくれというような、まあ、命題を受けたわけですね。
これ、とてつもないことですよね。
とてつもないんです、うん、それでまあ2004年そうだったんです。2003年の要するに年末も飲み歩きましてですね、口説かれてで、お願いです、副社長でいいですみたいな、もう逃げまくってたんですけど、4軒目から5軒目に行く途中の路地裏で、分かりました、引き受けましょうかなんか言っちゃってですね、その翌年の全体会議の中でですね、もう震えながら、決意表明をしたような感じですかね。
ごく一般的にね、はい、サラリーマンで考えると中途入社、38歳中途入社、はいはい、日を伸ばしてます、ミュージシャン上がりですね、はいはい、子さんの専門の方々がガーいる中で、わずか9年で、まあ、社長どころかその常務だって難しいじゃないですか。
いや、まあ新しい若い会社ですから、そういう社歴がまだね、18年19年っていう今もそうですけど、まだまだそういう会社ですから、まあそれは子さんがというような体質ではなかったですけどね。まあそれがどういうご縁か、そういう役割をいただいているっていう感じですかね。
で奥田社長はその経営判断の中でこうチョイスしたわけですよね、はい。なかなかこれはもうできないなと思うんですよね。
それはね、やっぱりこう中小企業の創業オーナーが代表権を譲るってよっぽどのことがないと、大 大概同族でやっていくとか、息子さんとか弟さん、おじさん親戚のとかね、うん、通常そういうふうに考えるんですけど、まあ、そこの決断はやっぱりすごいなと思いましたね、うん、まあ、その反面こう震えるようなプレッシャーといいますかね、あのどうするんだろうっていう、まあ、自分でありましたけど、もう腹を決めるしかないので、それはもうえって下腹に敷かれて、OK しましたけどね、
はい、あの今まではごく一般的なリフォームじゃないですか、
はい、
で、まあ、いわゆるロハスの、はいはい、方にこう方向転換180度でなんですか。
そうですね、
ガラッと、すると以前のお客さんにそのまあ、立ち食いそばじゃないですけど、こうやってたのが、以前のお客さんにうちちょっとこういう方向でって説明すごく苦しいと思うんですけど、
まあ、それは例えば、フードのビジネスで考えると、例えばそこで、使用禁止になった添加物が出てきたとしますね、そうするとその添加物が有害だということが分かって、使わなくなったよって言い始めたときに、じゃあ前のお客さんが文句言うかっていうと、結構思ったより言わなかったっていうのがあるんですね、よりいい方に変わっていくので、前のお客さんがじゃあ失望して離れていくかというと、そうじゃなくて、だからそこはあの思った以上にあのお客様の方の抵抗はなかったような気がします。
じゃあ、まあ、あのこうハンドルを切ったっていうか、その変化をしたというよりは、そのプロセスを通じて次のステップというか進化したような、
そうですね、
そういうイメージですかね。
そうです。でその 対象となるお客様が変わっていったという感じですかね。
あ、なるほどなるほど、
だから、当時でいくと、あのお水やお茶が売れ始めたような、
あ、
ちょっとあとぐらいですね、
う
ん、そうするとその前の時代の人は蛇口から水飲んでたわけですよ
そうですね、
言いましたね、だから小学校の体育の時間終わったら水道の蛇口に口つけて水ガブガブ飲んでたと、はいはい、そんなことは当たり前だった人が、いや、お水は
ペットボトルで
私はっていう時代ですから、そうするとそういうことにこだわる人は当然水道水は飲みたくないという、まあ、選択肢になるわけですね、まあ、だから価値観が多様化していくっていうか、そういう人が増えている。だから当時のマーケティングリサーチの中では、有機野菜が伸びているとか、まあ、生産者のはっきり見えるような、コーナーができたとかですね、それから宅配のそういう、食材をあれしているとか、お水が増えた、サプリメントが増えたとか、そうすると健康に気にしているマーケットというのはものすごい大きくなっている。そうするとやっぱり、住宅も健康に配慮した自然素材を使ったというのはこれから絶対伸びるだろうと、ただマーケットがないので、我々はマーケットを作ろうと言ってやり始めましたので、要するにエコリホームマーケットなんて勝手に自分たちが命名してないんですからそんなのないんです。昔はそうですよ、昔の家はエコリホームじゃないけどエコ建築ですよね、自然素材を使った。しかし新建材を使って工業化住宅になってから戦後それこそ60年ないわけですよ。でそれをまたそのマーケットを作ろうということで、エコリホームマーケットの創造なんて勝手に自分たちの社内では言ってですね、チラシ巻いても全然ならないです反響が、
はいはい、
ゼロダイオキシンなんて言って環境宣言なんて反響全然来ないですよ。まあ、そんなことあってダメだなこのチラシちょっと切り口変えようみたいな、やろうとしてることはあの正しいんですけど、お客さんの反応がやっぱりその時はまず全然なくてね、環境や健康への負担をお客様にしていただくっていう、まだそこまで行ってなかったですね当時は。
いくらそのね、先代社長の判断、大英断でも方向性が変わるとなると、子さんの社員であったりとか、まあ、反対というかものすごいこう抵抗ありますよね。
そうですね、だから、まあ、半分ぐらいはやめていきましたね、社員がね。だからその後にやっぱりその理念ミッションステートメントを立ち上げて、でその立ち上げたものに賛同する共感する社員を入れていくわけですね、入れていくには当然こんな会社だっていうコミットメントが絶対必要なんですよね。そうしないとなんだか分かんない人が入ってきますからですから、まあ、そこの必然としてミッションステートメントや経営方針をしっかり明文化して、それに共感した社員が入ってくる、それに共感したお客様がついてくれるっていう、まあ、この順番ですかね、
はいはいはい。先にじゃ理念を掲げていく方向というか、理念ありきにして、まあ、ある意味入れ替わっていったということなんですかね。
そうですね、まあ、社内では踊り場という言葉を使ったり、まあ、ある種第二創業という言い方もいいのかもしれませんね、業態が、例えば長寿企業を見ると必ず業態の変更を起こして何百年という社歴を残している会社さんいっぱいありますよね、
はい、
まあ、そういう一つの、タイミングだったのかなというふうに思いますけどね。
それにしてもですよ、まあ、 理念が先なのか理念が手法なのかちょっとそれは分かりない部分もありますけど、はい、理念を変えて会社を大きくその方向転換するときに一旦やっぱり数字が落ちたりするじゃないですか、
はい、
で理念ありきでいって数字がこんなに落ちて大丈夫かっていうことにまあムードが流れますよね。
ありますね。
そこで数字が落ちてもそのここだとこういけたこの原点とか何なんですかね。
そうですね、まあ例えば100理由があって成功する要因が1つだと、であと失敗する理由が99あると、でも一つの成功を見つめていけば成功するっていう考え方がありますよね、うん、だから10戦9敗1勝みたいな考え方ですよね。だからよくそん成功してる方はそういう考え方をお持ちだと思うんですよ、うん、だから失敗することって考えたら限りなくあったわけですよね。そうですね、うん、だからそこで必ず成功するというふうに思ってた仲間が今残っていて、これはやばいぞと思った人たちは多分離れていったんだと思うんですけど、まあ、そこだと思いますけどね。
一旦ハンドルを切り替えて、はい、まあ、グッとこう売りも一旦落ちます、
はい、
で、軌道に乗り始めて逆に以前の数字よりも超えてしまったんですよね、
はいはい、
どのぐらい超えたんですか。
売上的には、まあ、今期でいくと4億ぐらいですかね、
が超えた部分、はいはい、ということですね。でますますなんかそのそういうニーズがこう感じられてるわけですよね。
そうですね、今やっと本当に我々ロハスさんと呼ばれるようになってですね、うんうんうん、まあ、いわゆる一つのブランドロハススタジオというブランドが、その自然素材をのデザインリフォームっていうことをだいぶ理解されてきたかなっていうふうに思いますけどね、まあ、ブランドを作るって並大抵じゃないんで、まあ、それが名前を覚えられるというのは当然それぐらいの苦労はまあ当然なことだと思いますけどね。
もう多くの経営対象みたいなのもらってるじゃないですか、はい、何個ぐらい今も。
いやいや、まだまだ、エコプロダクツの賞をいただいたのが2007年かな、で、環境経営対象をいただいて、で今朝、事務局から連絡いただきまして東京商工会議所の勇気ある経営大賞っていう、勇気ある経営大賞特別賞受賞っていう
どこの部分の勇気なんですか、ね、
あ、いやいや、
い
ろいろ、まあ、各業種業態の方が今日プレスリリースを見たら、ね、ありましたね。いろんな技術系なとか製造業とかね、さまざまなところありますが、まあ、とにかくその業界において誰もやってこなかったとかある決断をされた企業様たちですよね、まあ、そういうことの賞なんですけど、ありがたいことに特別賞をいただきまして、また一つ、勲章が増えたなと。
これは狙っていってるんですか、その賞は。
いろんなご縁があって、こんなのをエントリーしてみたらってお誘いをいただいたり、ご連絡をいただいたり、ご案内いただいたりします、で、まあ、我々デザインコンテストもこれは社を挙げて取り組みますし、で手前味噌でね、自己満足しててもしょうがないんで、はいはいはい、やっぱり我々がやってることが、まあ、その客観的第三者の、まあ、評価制度の中でどのような位置づけで評価されるかということをとても大事にしてるんですよ。それが一つの、お客様から見た時の見え方っていうことの裏返しだと思ってますんで、ジェルコという増改築の団体があるんですけど、そこのデザインコンテストは2008年2009年連続全国最優秀いただきまして、
すごい、
それも、まあ、ついこの間発表があったんですけど、まあ、すごく嬉しい限りですね、はい、
株式会社オクタとしては、
はい、
こういうことの積み重ね、
はい、
で先々は大きな会社を目指しているんですか。
いや、会社の規模は全然、その明確には思ってないんですね、うんうん、ただ、重生活産業っていうふうに、まあ、我々はそこをコアコンピューターズだと思ってるんですけど、うんうん、住まいということで言うと今不動産も立ち上げましたし、さまざまな切り口がありますね。そうすると、例えば今はやってないけど賃貸もやってないし、そうすると住まうという切り口で考えたら、そこがシナジーを発揮できるビジネスの横展開はこれからずっとやっていきます、うんうん、ですから突然レストランを始めたりですね、うんうんうん、居酒屋さんをやる方それはやらない、
うんうん
うん、だから住関連いわゆる住生活産業というふうに考えたときにね、絶対なくならないですから、
そうですね、
住まうということは、うんうん、で、その人口減少とは言っても一人当たりの今度は年齢 寿命が伸びるわけですね。70歳で死んでた人が90歳まで生きるわけですよ、うんうん、ちょっともう20年は住宅を長くしないといけない、もう宿命になりますね。70歳から建て替えしませんから、うんうんうん、そうするとやっぱりどうやったってその長寿化するっていうリフォームは増えますわね。
建築家さんよく、ね、長期有料住宅って最近キーワードですかね、はいはい、もう、はいはい、まあ、そういうことが根拠なんですね。
そうです、
70から建て替えようと思って もう働いてないですからね、
ローンが組めないと
か、ね、組めですよ、無理ですよね、そう考えるとやっぱ変わったのはこちらじゃなくてその市場の方がどんどん変わっていったんで、
当然そうです、そうです、
そ
うです。
そこを考えると我々も変わらざるを得ない、
ですから今まであった約26年ぐらいの住宅の寿命でね、でその時26年ぐらい経つと今度は銀行の担保価値が減価償却でゼロになると、そうすると銀行から見ると土地という資産の上に家というゴミが立ってるって、あそのゴミの中に人が住んでるっていう話なんですよ。でそれがまあ正しい間違ってるは別として、だから 短寿命の家しか建たないっていうなんですけど、でもそこの、その種明かしがされてくると60歳過ぎて定年なってですね、住宅ローン払い終わってそのボロ屋が残ってるわけですよ、うん、何のために生きてきたの俺みたいな、うんうんうん、そうするとやっぱりそのライフスタイルとか人生観で考えた時に豊かじゃないわけですよね。だからこのことをもっと、豊かにしていこうというのが、まあ、今のロハスなんていう、流れじゃないですかね。
ライフスタイル、生き方、
そうです、生き方です、うんうんうん、あとはそこにまた第二の人生がある、その人生をどう生きていくか、うんうんうんうん、その幸せ論のなんか延長線にあるような気がしますけどね。
なるほど、セカンドライフってよく言いますけど、もしかすると65歳の定年からサードライフかなって感じもしますよね。
いろいろありますね。だからそのやっぱり長寿命化、健康で、なお年寄りが生き生きとどうコミュニティと関わっていくか、そのために家がどういう機能を果たすのか、うんうん、いろいろ考えていくと、あるいはあの人に貸すとかですね、うんうん、もちろん相続みたいなことも出るでしょうし、いろんな、まあ、例えばに、日域居住みたいなことも出てくるかもしれないし、いろんな幸せな暮らし方のパターンは出ますね。だからそこと地方がまたつながって、日域居住で、農村に暮らしながら、都会と両方行き来する
週末 と、ね、
とかですね、うん、今いろんな、試みがなされてますけど、うん、だからいろんなことが起きていくんじゃないでしょうかこれから、はい、
これほど仕事にねこう入り込んで、山本社長自身 の、その人生そのものはどこに向かってるのかなっていう気もするんですけど、
あのね、今北海道の鮭の刺し網にシーラがかかるんですね。
シーラカンスが、
シーラカンスってシーラ、シーラ、
シーラ、
シーラっていう、梅宮達夫さんがこう釣りしてるとカジキの時にかかる頭の丸いシーラですよ、はいはいはい、水温が変わってるとそういう風になるじゃないですか、うん、要するに自然界っていうのは環境に順応してどんどん変わるわけですよ、うんうん、沖縄のサンゴは東京湾にもありますしね、だからそういう風になるだけかな。だから時代が変わっていった時に自分がそこに順応していく、順応屋さん、うん、何になりたいとか言うんじゃなくて、その順応する
泳いでいこうみたい な、なんか
だからまあ時代に流れて、その流れた中で自分がどう立ち位置を持っていくかということに必死にやっていくっていう感じですかね、うんうんうん、今までもそうでしたけどね、
若い頃はね、自分が何かを切り開いて自分が何か流れを作るみたいな気迫とか、なんかちょっとこうね、口先だけも含めてありますけど、でも実際もうね、社会環境とか自然にかなわないですよね。
かなわないですね。だから温暖化って、まあ、温暖化なのかどうなのか分かりません、まあ、要するに気象変動という言葉をよく使いますよね。温暖化するということはそうじゃないと思う。温暖化になったら暑さに強い体を作るみたいなね、いうことですよね。例えば作物の生息域はどんどん変わっていきますから、北海道でお米が取れたり、自分もそういうことだと思うんですよね。変わっていく時代に対して、ということだと思うんです。シーラカンス頭良くないですからね。
ずっとぼやーっと3億年ぐらい
ぼやーっとして、何億年もシーラカンスはシーラカンスであり続けるでしょ。でも多分ずっとでもついていってると思うんですよ。
なるほどね、
かなり、うんうん
うん、まあもう大激変の時代だからこそっていうところありますよ ね、
そう
ですね、環境に適応するというか、
もうだから時代の変化にどうついていくかって、うんうんうん、もうそれはもう我々の先輩 もみんな戦争体験とかいろんなことで激変の中で皆さんやってきてるわけで、それも同じだと思いますよ、うんうん、
2週にわたって、
あらもう終わりですか。
なんかね、もう1週、ね、もう1週というところでね、 お願いしたいところですが、まあ、それはまた、
はい、
またあの
またの機会にお願いください、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。あのぜひですね、あのホームページで送ったと、はい、カタカナで書いたら出てきますかね。
カタカナでも出ますし、あのローマ字で書いても出ますので、ね、
送ったと探していただきますとですね、山本社長の会社のホームページが、
はい、
そしてブログも、
はい、
書いていらっしゃいますので、はい、ぜひですね、あの読んでください。ということで、山本社長ありがとうございました。
はい、
はい、私の感想なんですけど、山本社長のご自宅訪問してみたいです
そう、 なんでよこれ
意味わかんないです
なんか少し3人いるからね。
じゃあ訪問返しします
先見の目があるんですよね。常に先を見る、時代の流れをあの見ていく方だなと思って、そういう方の会社にいる従業員さんは幸せだなって思います。
ありがとうございます。
と思ってるか従業員さんは分からないですけど、思ってるか、それ振り回されてるかもしれないんですが、まあついていけばいいんだろうなっていうのが
迷いが減るよね、うんうん。
僕はですね、あの最後のエピソードちょっとしびれましたね。そのやっぱ環境に順応していくっていう氷河期に生き残ったのは恐竜じゃなくて、こう環境に対応した哺乳類だったっていう、もうまさにそういうところで、いい話聞かせてもらったなと思って。時間ないんだけど、私たちに聞きたいこといっぱいあるんですけど、どうすればいいですかね。一個だけ聞いていいですか。
はい、
一個だけ、はい、あの僕もあの本当に小さな会社を経営してるんですけど、はい、山本社長 もうほぼ創業メンバーってことですね。3年目からいらっしゃったってことなの で、まあ でね、でやっぱりそのゼロから始まってガッとそういうふうに成長できる会社と、そうではない多くの会社、うちの会社なんかも含めそうなんですけど、 どうが一番のポイントというか、その成長できる会社となかなか成長できるのにこう止まってしまう会社の差っていうんですかね。はい、
ちょっと長くなっていいですか。
はい、
あの魚釣りやったことあります。
あります。僕大好きですね。
魚釣り行って釣れたって喜んでる人と、
はい、
それからターゲット魚決めて釣る人いるでしょう。
はいはい、
アジ釣りに行ってタイは下道なんですよ。
はいはいはいはい、
だけど素人ってタイ釣れたって喜ぶじゃないですか。
なるほどなるほど。
だから何を釣るのかっていうことを、はい、多分釣りをやって釣り師になっていくと、はい、ターゲット魚決めて本命下道って
言
うでしょ。
言いますね。
あそこが結果を手に入れたのか、結果が手に入ったのか、釣ったのか釣れたのかの違い
なんです。なるほどなるほど。
で、はい、成長期にいるときには釣れるんですよ。でその釣れちゃうんで、はい、何でも釣ろうと思うんですね。だけど仕掛けは例えば大物釣ろうと思ったらぶっとい仕掛けでやるでしょ、はいはい、小物は食わないんですよ、
はいはいはい、
それをターゲットでしっかり狙うのか、はい、もう何でも釣れるように竿いっぱい出してこっちが来たこっちが来たこっちが来たって、
なるほど。
それは魚がいっぱいいるときはいいんですけど、食いが渋ったときは、ね、それじゃ釣れなくなるんです。
そうですね。
だからその釣り方と一緒ですね、はい、だからチラシもそうですけど、コマセみんなが巻き始める、一人しかコマセ巻いてないときは魚寄ってくるんです、
はいはいはい、
でも防波堤でみんなコマセ巻き始める、そうすると釣れなくなっちゃう。
なるほど。
そうするとコマセのない沖のところに投げていくと大物がいたりするじゃないですか。
なるほど。
だからそれは釣りと同じですかね、はい、だか私釣りとスポーツですね、イメージはいつも。
なるほど、ありがとうございます。
聞
いてる方もでもいいよ、ね、すごい分かりやすい。
マーケティングのね、
はい、
王道、今日マーケティングの王道を聞かせてもらったっていう感じが、
いやいやいやいや、
これねぜひダウンロードして皆さんこう頭にすり込んでくださいね
あのそのターゲットをどこにも
時間がないからこの辺しようね、マーケティングの話は次回以降でまた
来月ぐらいもう一回来てもらいます
ということで時間が過ぎてしまいました今週はこんなところで、山本社長ありがとうございました。
はい、お粗末様でございました。
皆さん良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。